説教新しい命が始まる。増田琴牧師です。
イースターおめでとうございます。皆様お一人お一人の上に復活の主の祝福が豊かに行き渡りますように。挫折を経験したり大きな困難に出会うとき、いつも思い出す言葉があります。信仰者にとって終わったと思うところがいつも始まりです。そこから神様の支え力が始まるのです。そこで私たちは平安を受け取ることができるのですという言葉です。私たちの人生においてもそして社会においても終わった思う出来事に出会うことがあります。受験や就職は自分の思う通り希望通りに行く時もありますけれど、そうではないという場合、この4月は辛いなと思っている人もいるかもしれません。また仕事の上で家族や人間関係でも終わったと思わざるを得ないような出来事に出くわすことがあります。愛する人と別れることは人生の中で最もつらいことの一つです。それまで積み重ねてきた関わりの中に自分の大切なことがたくさんあったからです。生きる希望も期待も情熱も。イエス・キリストは十字架にかかられました。弟子たちや共にイエスに従ってきた人々にとって、それはまさに終わったという出来事でした。イエス様は一人一人が神様に愛されている大切な存在だと伝えられました。ローマ帝国によって占領されていたその時代に、神は平等に創造されたすべての人間が尊厳を持って生きる、そういう世界の窓を、扉を開いてくださった。そこから希望が広がり始めていたのです。しかしその後大きな失望が訪れました。権力者たちによってイエスは逮捕され死刑に処せられました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。それは絶望の状況、絶望の言葉でした。世界の歴史において人々を霊的に導いてきた指導者がまたこのように結局は失敗した。これまで私たちが何度も見てきたように、そして今、戦争や紛争、暴力、気候変動や様々な私たちの罪が生み出している出来事を目の前にしているように、また一つ、希望が失望へと変えられていった十字架は、そんな出来事でした。しかし3日目にすべてのことが変えられていきます。まさに人が終わったと思ったところから新しいことが始まった。それがイースターです。イースターの朝早く、日曜日ですね、まだ暗いうちにマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメは箱へ向かいました。金曜日の夕刻に墓へ納められたイエスの遺体に十分な処置を施すことができなかった。香油を塗ったり雨布を巻いたり、それは死者を弔い、そして自らの痛みもそこで弔う、そういう場であったのにそれをすることができなかった。彼女たちは愛する者の遺体を丁寧に弔いたいと願っていました。 だから安息日が終わって墓へと向かったのです。この当時のこのユダヤの地方の墓と言いますのは、今私たちが思い浮かべるようなお墓とは少し違っております。大きくこう横穴が開けられておりまして、でそこに遺体を寝かせる、そしてその遺体が寝かせてある穴の扉のところに、穴のところに大きな石で、まあ扉といいますか、それを作って塞いでおくのです。ですから女性たちにとってまずは物理的にこの墓へ行った時の心配事というのはこの石だったんです。どうやってあの石をどけたらよいだろうか。まずお墓の中に入るためにはあの石をどけて中に入らなければならない。でもその石をどうやったらどけることができるだろうか。ユダヤの墓は確かに私たちの見た目とは違いますけれども、しかしおそらく同じであっただろうと思いますのは、そこに納められているのは一様に塵に帰っていく人であるということです。人は墓というのは最終地点だと考えます。どんな人間もどんな一生の間にいろいろなことがあって喜び、自分の中にたくさんのものを蓄えて得ていたとしても、しかしそれは墓の中に入れば一様に塵に戻る。そして死んだら皆等しく全ては終わるのだ、そういう場所であった。私たちの世界には罪が満ちています。それは人が作り出す大きな暴力であり、人を誹謗中傷し死へと追いやっていく力がはびこっている。限界があり弱さがあり裏切りがあります。死というのはその結果だと見える。ですから墓石を塞いでいたこの大きな石というのは私たちの限界なんですね。どうしても取り除くことができない、自分がもう生きていく上でこの大きな障害さえ、これを取り除かなければ新しいところに住むことはできない、もうここが行き止まりだ、ここから先はない、そう思っているところにこの大きな石というものがあった。でも彼女たちは墓へ急いで、そこで石がどけられているのを目にしました。自分の力だけではどうしようもないと思っていた。でも自分の力でとにかくそれをどけなければ、動かさなければ、なんとか対処しなければ、この先は未来は将来はないと思っていた。自分の力で、でもその石はどけられていた。動かすことができないものが動かされどけられる時がある。大きな石が、大きな山が。涙を流し嘆くために来た、その時墓は空でした。彼女たちは墓で死体と出会う、死するものと出会うのではなくて生ける方と出会う。彼女たちは生けるイエスと出会う。そして弟子たちにそのことを伝えました。弟子たちはそのことを最初信じられませんでした。私たちと同じように。私たちもそうです。物理的にどのようにして人が生き返るということではなくて、女性たちはここで蘇られたキリストと出会っていった。信仰において実存的に。死が全ての終わりではない。神様が始めてくださる始まりというものがそこにある。そのことに、女性たちは、弟子たちは出会っていきました。そしてその福音を、最初は信じられなかったんです。でもその福音を恐る恐る、最初は小さな声で、イエスはよみがえられたのだ、伝えていった、その声がやがてこだまするように世界中に広がっていきました。そして今私たちは絶望的な状況にある多くの人たちが、イースターに、復活の日に祝いをしていることを知っています。世の終わりまでいつも キリストが私たちと共におられる。死が最後の出来事ではない。キリストが共にいるという約束を信じ続ける。それは、最後に勝利するのは死ではなく命だという、その宣言の。墓にはもはやおられない。墓ではなく私たちの命を与えられた方のもとにおられる。私たちにとって墓といいますのは、死んだ方を記念して思い起こすというだけではなくて、私たちを生かし、また天に召された方を生かしておられる方がおられるということを思い起こす場所です。死者と向き合う場所であると同時に、天を見上げる場所です。私たちの限界を見つめ続けるのではなくて、天を見上げることによって、そこから始まる出来事に目を留めていくときです。あの方は復活された。これがキリスト教信仰の出発点です。人の死で全てが終わり、閉じられるのではない。神がその命を司り、そして神との永遠の関わりの中で生かしておられる。人の目から見た終わり、それは新しい始まりであり、神が始められる世界が始まっていく。宗教改革者のマルチン・ルターという方がいらっしゃいました。16世紀ドイツで宗教改革を始められた方です。その方がこんなことを綴っていらっしゃいます。教会とは、慰められた絶望に生きる場だ。教会とは、慰められた絶望に生きる場だ。私たちは絶望を知らないわけではありません。自分の人生の中にも社会もそして世界に絶望が広がっているということをよく知っています。結局暴力が多い、そして紛争の中で子どもたちが未来を奪われ、命が奪われていく、結局そういう世界じゃないか、その思いというのを深く深く持っています。しかしイースターというのは、それがすべて終わりではない。絶望はある。理不尽に奪われていく命があり、そして今もそれは続いている。しかし私たちの世界は神の愛によって包まれている。その静かな希望の中に私たちは生きています。十字架につけられた神の愛を知り信じた人は、自分の命と死を神に委ねて新しい人間となります。それが洗礼によって与えられることです。人は新しく生きることができる。神によって与えられる命に生きるものとなる。クリスチャンってどんな人でしょう。素晴らしい道徳的なことを行う人ですか。立派な人ですか。いいえ。自分の限界や絶望の中で終わったと嘆いたり思ったりするときにも、その中から新たに生きていく。神が共におられる。だからもう一歩。だから今日もう一晩、この一日、そうやって生きていく。それがクリスチャン。神がおられる世界を共に信じるものとなっていくという生き方の始まりです。墓に天の使いがいて、それは神様から使われされたものです。こう言いました。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われていた通り、そこでお目にかかれる。そう言われたんです。ガリラヤという場所は、弟子たちがイエス・キリストと出会って、そして初めて私に従ってきなさいと言われた、その出発点、原点です。 すべての出会いが始まり、すべての言葉が語られ、行いがなされた場所です。あなたの原点、出発点に帰りなさい。そこにイエス・キリストは共におられる。だからあなたはそこからもう一度始めなさい。その時、弟子たちは、女性たちは、イエス・キリストが語られたこと、イエス・キリストが生きておられた時には、本当の意味がわからなかったんです。なぜこんなこと言われるんだろうか。なぜ人の足を洗いなさい、あなた方も互いに使い合うものとなりなさいと言われたんだろうか。わからなかった。けれども、この復活の命と出会った時に、弟子たちはもう一度ガリラヤに戻っていきました。そしてイエスとの出会いをたどり直していく、その道に導かれていったのです。出会い直す。復活の光は私たちに出会い直すということを与えてくれます。それは先に天に召された方、あるいは私たちが失った人生のさまざまな選択肢、希望というものの中で。ガリラヤとは復活のキリストと出会うためにいつも私たちが出かけていく場所です。今日も私たちはガリラヤでイエス・キリストと出会うためにこの礼拝に招かれています。私たちがこれから生きようとしていく、そういう場所にこれから出かけていくために私たちは礼拝に集っています。よみがえりのキリストと共に新しく生き始めるためです。イースターというのは、耐え難い苦しみに直面したときに、ただ心の安らぎをもたらすというものではありません。イエスの死と復活は、主イエスが歩んだ愛と和解、正義の生涯から切り離すことはできない。ですから、復活を信じる私たちのイースター信仰というのは、大きな希望の源である。そしてそこから私たちはこの社会に神の国の福音を述べ伝えなさいというところへと出かけて行きます。私たちが今経験しているあらゆる深淵は終わりではありません。続きがあります。そのことを再確認するときとしてイースターを祝いたいと願っています。私たちがこれから歩みを進めていくのは暗い穴ではありません。墓穴のように限界がある場所ではありません。すべての涙が拭き取られる新しい天と新しい地です。神が与えてくださるその世界です。この視点が世界中の教会を今も新しくし続けています。神の形に作られたこの地上のすべての人々と私たちを結びつけていきます。イースターに与えられる罪の許しは私たちがもう一度絆を与えられるということです。神との間、神と結び合っていたその絆を回復され、そして人々と出会っていく。私たちの違い、さまざまな民族や伝統、文化、言語、習慣、そうした属性を超えて私たちはすべての人と結び合わされていく。そのように神は私たちを愛と平和のもとへ導いてくださる。イースターはそのことを信じて歩み始める時です。あなたは絶望を知っていますか？子供でも絶望を知っています。いじめられて辛い思いしたときに、もう生きていたくない、そんなふうに思うことだってあるのです。でもその絶望を抱えたときに、復活のイエスと共に生き始める、その人生を始めさせていただきたいと思うんです。イースターに主は復活されました。死がすべての終わりではなく、神と結ばれ、人々と共に歩んでいく、その命が私たちを新しく生きるものとしてくださる。その喜びと希望を持って、この日も、この週も歩み始めさせていただきたいと思います。お一人お一人の上に、主の豊かな祝福と恵みが、そして聖霊の力が行き渡りますように、お祈りをいたしましょう。 主なる神様、私たちを新しい命へと導いてくださいましたことを感謝をいたします。あなたは私たちに過去を問われるのではなく、これからを問うてくださいます。神と共に、人々と共に生きていく新しい生き方をあなたは招き入れてくださいます。今朝3名の方々が新たに教会の列に加わられます。お一人お一人がここで新たに生きる、復活を共に喜び祝い、復活から始まる歩みを共にしたいと願っています。ここに集っている私たちは、自分の弱さや限界、そして様々な課題を抱えています。生きることは課題を抱えることです。しかし主よ、私たちは膝を折ってしまう夜にも、あなたが私たちに近づいて、平和があるように、あなたに平安があるようにと語りかけてくださることを知っています。あなたが共にいてくださる命の導きの中へ、光の中へ私たちを導いてください。今社会は暗闇の中にあります。紛争があり、分断があり、差別があり、さまざまな醜い言葉が飛び交っています。主よ、私たちはあなたが私たちの足を洗ってくださり、十字架にかかり、私たちの罪をあがなってくださったことを信じて、あなたに従い、そして平和へと、愛と希望へと導かれていくことを信じて歩みを進めてまいります。これからのすべての歩みのうちに、あなたの豊かな聖霊の導きと祝福とを与えてください。世界中のイースターを祝う教会に、そして私たち一人一人の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。